DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートゥナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。朝収録ですが、こんばんは、軍曹です。
まあこんばんは、ナモです。
はい、どうも。ということで、
はい、久しぶりです。なんか
まあ久しぶりですね。
はい、
そうですね、レギュラーメンバーちょっと久しぶりっていうね、
はい、
感覚と、ちょっとしばらく最近揃ってないですね。
そうです ね、
ちょっとね、都合のね、関係でね。
まあなんかいろいろと皆さん忙しいですかね。
まあそうですね、うん、
はい。
まあそんな中、ナモさんどうですか、はい、最近は。
最近はもうちょっとなんですかね、うん、ペナントレースというか野球の、
うん、
まあ結果にちょっと、
うん、
が痛い思いをしてる感じですね。
痛い、まあ一喜一憂というか。
そうですね、まあ、
うん、もう
なんかかなり、
うん、
優勝できるか、まあ私が応援してる球団阪神が
今どうなってるんですか。
いや、今まあ1ゲーム差で2位ですね、
うん、2位。おう、最初の時なんか1位とかってなんか聞いた。
最初は調子良かったんですけど、
おうおうおう、
なんか最近はどうもなんか勝ったり負けたりで、
うん、
でなんかまあ今ヤクルトがすごく調子がいいので、
うん、1位はヤクルトなんですか。
まあ、そうです。
ほうほうほうほう、
抜かされましてね、
うん、
ちょっとまあ怪しいですね今。
挽回できるチャンスはある。
ありますね、うん、まあ多分直接対決で勝てば、
うん、
ってとこでね。
お、
直接対決がまああと5試合ぐらいあるんで。
5試合。ほうほうほう、
はい。
ということは何、今月で分かるって感じ。10月、
今月で分かります。今月が、
うんうん、
まあいつもだともうペナントレースというかもう野球はもうシーズン終わってますけどね、この10月頭ぐらいで、
うんうん、
私ちょっとオリンピックでなんか間が空いたんで、
うんうん、
なんかもう10月後半までし、まあ、普通の試合やるんですね
今年はね。あ、
はい、
はい、
ですんで、まあ、10月後半あたりに結果が決まるような感じですね。
ああ、そっかそっか。
はい、まあ、結構ちょっと行くになんか、まあ、ちょっと観戦予定あるんですけど、
うんうん、
まあそこはなんかその神宮に行くそのヤクルトと阪神の試合をちょっとまあ見に行く予定なんですけど、
うんうんうん、
まあちょっとそこがかなり運命の一戦になりそうな感じなんですね。
まあ山場かなと。
はい、
お、あの何、その調子が悪くなってきた原因要因的なのって
はい
あるんですかね。例えばちょっと選手がちょっと体調崩してとか、
はい、
ちょっと
ありますね。あの何ですかね、一番、まあ、ルーキーで、
うん、
佐藤輝明っていうのがいるんですが、
はい、
まあそれがまあ序盤から中盤にかけてはまあ打ちまくってたんですが、
うんうんうん、
最近はちょっと全く打たなくなって、
ああ、
そこからもずっとまあ打線が湿りっぱなしなんですね。
でもその彼だけじゃないですよね。他にも、
まあそうです ね。他にもまあちょっと全体的にまあ打撃が調子悪い感じですね。当初はまあ頑張ったり頑張らなかったりですけど、
まあちょっとね、ま
あはい、
読めないという感じになってきてる、ね、
そうですね。
あ、
運送さんはなんかどっか応援してるんでしたっけ。
俺はちょっと野球はちょっとノータッチです、
はい、
ノータッチなんですが、ちょっと聞きたいことあって、
はい、
あの、
はい、
ハンカチ王子がちょっと引退っていうニュース
を聞い
て、
はい、
うん、はい、ちょっと彼らあの甲子園の時に、
はい、
ちょこその時ちょこっとこう見てた、
はい、
覚えがあったんで、
ああまああの時はすごいフィーバーでし
たね。そうそうそうそう、そのフィーバーに乗っかって俺も見てだったんで、
はい、
うん、まあそっからプルね大学行ったんでしたっけ。
そうですね、
早稲田でしたっけ。
はい、
早稲田行ってその後プロ行ったっつの、
はい、
ざっくりとしか知らないですけど、でもまあ最初の頃 活躍してたのをちょっと知っていたので、
はい、うん、
まあ、そういった人がまあ辞めるというので、ちょっといる、まあ、感慨深いって言ったらオーバーですけども、うん、
はい、
あ、そうなんだっていう、
ね、まあ、そうですね、ちょっと思うとこありますね、
思うとこありますけども、
はい、
ね、まあ、このあとどうなるんですかね、彼、
どうなるんですかね、
どうなるっていうか、あの、完全に別な仕事をするのか、
はい、
今後も野球に何らかの形で携わっていくのか
分からないですね、難しいですね、
まだ分かって発表されてないんですか、
それはされてないですね、
あ、
まあちょっと引退、でもなんか引退試合はするみたいですけどね、
うん、ね、うん、
まあちょっと、まあいろいろと、
うん、
まあ何ですかね、まあ、楽天にいる、まあ、マー君と比較されたりとかで、
ああ、まあまあ、そうだね、うん、
はい、ちょっと大変だった面もありますけど、
うん、
うん、
そうですね、
まあ、お疲れ様って感じですね、
うん、そうですね、うん、
はい、
結局、彼、何年ぐらい、
あ、10年ですね、
10年ですか、
ちょうど10年ぐらいです、
10年ぐらいか、ああ、
はい、
あ、っていうことは今彼は、は
い、まあ32、
32か、
33かな、
32、3でしょ、
はい、
プロ野球選手っていう、
はい、
あれから見て32、3っていうで引退っていうのは、
はい、
どうなんすか、
まあ、いや、長い、まあ、全体のなんか本当まっすぐそのなんですかね、なんか、まあ、全く何も、
うん、
なんですかね、1軍に1回も上がれずに引退するような人は、
うん、
まあ、20代前半から中盤とかで、
うん、
っていうか、まあ、そういう選手の方が多いですから、
あ、
まだ一体も、うん、だから30年もやプロにいたのなら、まあ、
うん、
十分長い方だと思いますね、
すごいってことですよね、
はい、まあ、それはまあ一部その活躍してる人は本当なんか40近くとかやったりしますけど、
うんうんうんうん、
まあそれはまあその人が目立つだけで一部ですからね、
うん
うん、
なんか しょうがないのかもちょっと分かんないんですけど、スポーツ選手ってなんかやっぱ短いイメージあるんですよね、はい、
ああ、そうですね、
うん、なんかもっと40代の人がね、
はい、
活躍できてもいいのかなと思うんですけど、なんかあるんでしょうね、
まあ
ちょっと素人考えですけど、
身体的な、
うん、とか、うん、
コントロイルとかですかね、
うん、こうなんか40オーバー部門のこうなんかプロ野球とかなんかそういう
なんか
あってもいいのかなと思ったりもちょっとしますけどね、
そうですね、はい、
スポーツとか、うん、
結構なんですかね、
うん、
40過ぎると、
うん、
40過ぎるというか、まあ、30過ぎるとなんですかね、結構ショートとかセカンドとかあの辺の、
うん、
まあちょっと動き回るポジションがきつくなるんですね、
うん、
へー、大体その辺が、
うん、
の守備の選手、まあ、そのが衰えてきて、
うん、
ってとこですね、その辺が難しいんじゃないですかね、
なるほどね、
そういうこと
ですね、
はい、
うん、
うん、
まあということでちょっと今月は一番注目、はい、野球を注目する月ということですかね、
そうですね、私、うん、そうですよ、
うん、ということは何ですか、こう、
はい、
来月それ以降はちょっと、はい、あの完全にドラクエ10の方に復帰できるかなっていうような感じでしょうか、
そうですね、まあ、バージョン6、
うん、
出ます
ね、出ますからね、うん、
はい、
ね、
からね、はい、はい、
まあね、そんな中、バージョン6の情報がね、はい、また出ましたので、
はい、
はい、ちょっとそう極端に、まあ、多くはないんですけどもね、ちょっと追っていきましょうか、
はい、
はい、はい、それでは参りましょう、バージョン6もよろしく、ゆき、
バージョン6出るぞ、
バージョン6出るぞ、
こいつはどうでかいアップデート、
こいつはどうでかいアップデート、
ぬめり込める、
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 のめり込める。
ホーリーさんには内緒だぞ。
ホーリーさんには内緒だぞ。
のめり込める。
のめり込める。
のめり込める MMORPG ドラゴンクエスト10バージョン6。
ホーリーさんには内緒だぞ。
あれ、僕に内緒にしても意味がないと思うんだよね。
ホーリーさんも走ってらっしゃったんですね。
ずっと走ってたよ。
はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあナモさん久々なんでね、ちょっとたくさん喋ってもらいますけども、
はい、
はい、レジュメ、新人さんおすすめ情報、新コインボス、はい、新アクセサリー紹介、アクセサリー合成関連の追加要素の紹介ということです。
はい、
うん、コインボスとね、アクセの紹介ここでもうするんだっていうね。
そうですね、
ちょっとサプライズレベルの話です
か。この前なんか実装されたばっかですよね。
はい、そうですね、うん、
はい、
はい、まあ、ちょっとこれね、さあ話していきましょう。
はい、
はい、まず新人さん向けシステム改修ということで、新キャラを作成したときに、はい、どのバージョンからでも始められるようになりますと、
うん、はい、
これまで新人さん新キャラ作ったときに、
はいはい、
バージョン5からもできるんだったんですね。
そうですね、はい、
うん、最初からかバージョン5からかと、はい、それがもう各バージョンから好きなとこからも始められますよというような感じですね、はい、うん、
うん、
まあ、もちろん各、ね、バージョンの追加パッケージっていうのはもちろん必要になってきますけども。
そうですね、
うん、これについてどうでしょうか。
でも新人さんはどうなんですかね。最新か最初かの二択、うん、なんか途中から見てもなんか話がわからないような気がしますけど、なんかバージョン4から始めても、
うん、
なんかあれですね、中途半端な感じはしますけどね、うん、最初はやっぱり、まあ、私としてはやっぱり最初からストーリーを追って、
うん、
欲しいとは思いますけどね。
うん、
まあそれはもう最新にすぐ追いつきたいって人はバージョン6からになるでしょうし、その辺は、うん、まあどうなのか、新人向けというよりはなんか、まあサブとか、
うん、
アイプレイなんか、まあそのバージョンだけ再プレイしたい人向けな感じはしますけどね。
うんうんうん、
と私の印象では、
うんうん、ね、私これ聞いた時に、
はい、
うん、まあ、これは、まあ、これはこれでいいのかなとちょっとまあ思いましたけども、
はい、
これ新キャラ作成限定なんですよね、これね。
はい、
うん、これ途中からこう進んでる、あ、途中までこうプレイしてる人たちが、はい、例えば、はい、バージョン3まではやってんだけども、
はい、
ちょっと飛ばして6やりたいとか5やりたいとか、
はい、はい、
うん、そういう感じにちょっとしてほしかったなっていうのはありましたね。ちょうど今のギャバン君がそうなんですよ、私。
はい。
今ね、バージョン3までクリアしてるんです。
うん。
うん。で、バージョン4の序盤入ってて、
はい。
バージョン5をやりたいんですよ、
はい、
ギャバン君ね、
はい。
うん。
はい。
そういう時に、もうできる、急にこう、ちょっと飛ばすことできたらなって、ちょっと思いがあります。
そうですね、
ういうの、はい、あ、ごめんなさい、一番そのやりたいのがそのあれあれ、アンルシアのアンルシアの、はい、魔球、魔球王家か、
はい、
うん、王家でちょっと変わるじゃない。
あ、バージョン5で、
そう、
その新しいやつは追加されますよね。
そうそうそうそう、それをちょっとギャバン君にやらしたいんだけども。
ああ、早くね。
そうそうそうそう。うん。それがしたいがためにちょっと進めてるという部分もあるんですが、そういう時にちょっとこういう、ね、
はい、
ちょっと途中までのキャラでもちょっとそういった仕様にしてもらえたらいいなとちょっと思いました。
はい、そうですね。なんかまあ、例えばまあ、同じデータ内になんかバージョン6までクリアしてるのが、キャラがいたら。
うん。
なんか飛ばせるとか、
うん、
そういうのは ってもいいんじゃないかと思いますけどね。難しいんですかね。
そうなんすかね。
どっかどこか、まあなんか一回バージョンの一個区切りぐらいで、
うん、
例えば 4.0 クリアしたらなんか、
うん、
まあ終わった後になんかどこどこのストーリーまで進みますかみたいな感じで、
うん、
なんか細かい区切りで、
うん、
とかっていうのは難しいんですかね。
どうなんですかね。
はい。
ただこう新しく始める方からすれば、
はい、
あのまあバージョン、まあ、今6あって、
はい、
あ何こうあ1から始めるのはちょっときついなっつう人にはまあすごくいいのかなと思いますね。
そうですね。はい、
うん、あどっからでもいいんだみたいな感じで、うん、
はい、
そういう意味はちょっと敷居がまあ低くなってんのかなというね印象もありますけどもね。
そうですね、
うん、ただまあこうずっと前からねやってる我々からすればこうストーリーを順に追ってほしいという気持ちもあるのでね。
そうですね、うん、
ね、はい、ということで、次、
はい、
はい、冒険ガイドバージョン4に対応しておりますということですね。
はい、
うん、なのでそれこそ私のギャバン君か、ギャバン君は今バージョン4中なので、
はい、
これはちょっとありがたいなと思いましたね。
はい、
うん、はい、それからエンゼルスライム棒がレベル99まで&魔剣士でも装備可能にということですね。
はい、うん、
これも緩和ですね。
はい、
うん、
まあ今まで96でしたっけ。
うん、
あ89か、89が99になって
た。89、うん、
あそうなんですね。まあ93から確か一気になんか必要経験数が上がるでしたね、
うん、
うん
うん、
まあその辺がまあ緩和されるのであれば、
うん、
だいぶ助かるんですね、うん、
そうですね、うん、
はい、
かな、はい、そしてレベル99までメタルーキーイベントに参加可能ということですね。
はい、
はい、
うん、まああれか、初心者メタルーキーってでも確か経験値500ぐらいしかなかったよな。
でしたっけ。あ、
なんかどうなんですかね、なんかメタルーキーなんか、まあ、はぐれメタルーキーみたいなのも確かいたような、まあ、ちょっと私初心者サーバーのそれやったことないんで、
うん、
はい、詳しいことは分かんないですけど、なんか、
うん、
普通になんかメタル迷宮とかの方が効率いいような感じしますけど、
うん、うん、まあそうだね、
うん、なんかメタルキングが出てくるようにするとか、
うん、
はい、
でまあそうですね、周りに出てくるような仕様にするとちょっと面白いかもしれないですね。
そうですね、
うん、うん、はい、それから乗り物、はい、ドルボードが序盤から借りられるようにということですね。
うん、
ここはもう借りられるっていうのがポイントですね。
うーん、
うん、
なんか制限あるんですかね。
うんとね、あれ、
はい、
なんだっけ、帰れないの、
帰れ、ああ見た目を、
見た目とかなんかそういうの、うん、
はいはい、
だったかな。でそのとクエに到達できた時に、はい、まあ、返すっていう形になって、でその時初めてこう好きにこう帰れるっていうような見た目とか、
はいはい、
うん、らしいんですけども、
あ、じゃあなんか見た目にこだわらなければ、
うん、
それを乗り回してもいいわけなんですか。
うん、
マジ、あ、なるほど。
でなんか、
はい、
若干ちょっとこう回りくどいなっていう感じもちょっとしまして、正直。
はい。
うん。このドルボードクエを、もう序盤の序盤に持って、こうちょっと内容変えて序盤に変えちゃダメなのかなってちょっと思ったりもして。
ああ。
うん。
なるほど。
うん。これなんかあったのかな、事情あるのかなってちょっと思いましたね。
まあ。そうですね。でもなんかあそこまで裏にじゃなくて、
うん、
ガタラまで行かないと、
あ、まあ、ガンダラか。
ああ、ウルベアの地下迷宮とか、確か、うん、行って、あとはドルガームも行かないとダメなんでしたっけ。
ああ、そっかそっかそっか、それの関係
か。はい。
あ、
まあ、ちょっといろいろと NPC が、うん、NPC っていうか、まあ、行かなきゃいけないところが多いんで、なかなか大変じゃないかね、うん、回収が。
なるほどですね。
あ、はい。
わかりました。はい、そしてそしてウェルカムギフトバージョン6こんにちはキャンペーンがスタートしておりますね。
はい。うん、
もう一日その日ちょっとインすると一つずつちょっとアイテムがもらえるというような感じですね。
はい。
うん。はい。でそれから新コインボスですね。
はい。
アンドレアル。
はいはい。
が登場ということでドラゴン系ですね。
はい、
はい、出店元はどちらでしょうか。
ドラクエ4ですね。
そうですね、うん、
はい、
私最初これ見た時あれこれどこのなんだっけってちょっとね一瞬なりましたけども
、うん、はい、
正直ね、
うん、まあ、なんかボスなのになんか同種の仲間を、
うん、
なんか呼ぶという珍しいボスです。
うんうんうん、うんうんうん、そうですね。でアクセサリーが、
はい、
シリュウの宝玉だったかな。
宝玉ですか。
宝玉か、うん、
宝玉、はい、
シリュウの宝玉と
宝玉、はい、どちら、はい、
ちょっと番組見てないのでちょっと調べましょう。こうだ
ね、こうです、こうですね、
はい、シリュの攻撃ですね、はい、
はい、
ですと、
はい、
で内容が最大 HP が大きく高まる竜たちの四方ということでね、
はい、
はい、HP がガツンとありますね。
まあ平たく言えば、うん、あれですよね、竜玉の
上位版ですね、
はい、
はい、基礎効果が HP プラス50っぽいですね、
はいはい、
うん、で今回からこう第何世代アクセサリーっていうね、
はい、
買いました、はい、第何世代アクセサリーっていうね、
はい、
世代の概念が出てきました、
はい、
でそれと第二伝承合成っていうね概念もちょっと出てきましたね。
うん、
うん、で説明によりますと、ああまあ放送によりますと、伝承合成の合成元、合成先となる同系統のアクセサリーを第何世代と呼称するようになります。
はい。
第1世代が第1の竜玉。他だとバトルチョーカーとかロザリオとかアクセルギア、はい、ハイドラとかね。第2世代が第1の大竜玉ということで、中世のショーカーとか金ロザとかですね。
はい。はい、
で第3世代が今回の攻撃というような感じですね。
うん、
うん、でこの世代の定義についてはメニューでも閲覧できるようにする予定ということです。
はい、
うん、そして伝承第何、
はい、
第ウンドラ伝承の合成ということでね、
はい、
うん、これまで伝承合成と呼ばれていた既存の合成システムですと。
はい、
うん、第一世代プラス3を第二世代に合成することを指します。伝承された効果は第一伝承とされます、はい、ということですね。つまり、第一の竜玉プラス3で出た合成効果のどれかを大竜玉にプラスさせるっていうのが第一ってことだね。
うん、
うん、で第二伝承合成とはということなんですけども、はい、第2世代、まあ、大竜玉ですね、
はい、
プラス、あ、ごめんなさい、大竜玉のプラス4、
はい、
括弧合成効果3つプラス第一伝承がついているものを第3世代に伝承合成することを指しますと、
うん、
で第一伝承がついてたものはそのまま伝承されるんですね、
はい、
うん、第二伝承は第二世代の合成効果のいずれかがランダムで伝承されますと、
うん、
いうことですね、
はい、
うん、 つまり、通常の合成プラス、第二伝承合成を終える、
うん、
と、まあ、第一でつけた伝承と第二でつけた伝承はそのままポンとつくってことですね。
はい、
うん、
なるほど、まあ、つまり第二を完成させていれば、
うん、
まあ、全部、
うん、
その第三の方に2つとも、うん、ということですね。第一でつけたものと、
うん、
まあ、第2から3つのうちの1つが、
うん、
ですけど、まあ、全部まあ理論値だったら、まあ、うん、まあ、それがつくわけで、
うん、
一番いいのがつくわけですね。
うん
うん、
なので、
はい、
まあ、このタイミングでコインボスの発表したのは、まあ、今のうちにちょっと頑張って作っておいてくださいねっていう意味で、今のうちアナウンスしたのかななんてちょっと思いましたね。
はい、
うん、バージョン6入ればね、他にやることあると思うんで、たくさんね、はい、うん、なので今のうちにちょっと、やっといてくださいねみたいな感じでのアナウンスだったのかなとちょっと思いました。
はい、まあ、あとあれですね、うん、まあ、ちょっと後であると思いますけど、
うん、
まあ、なんか第一世代の、
うん、
まあ、今回まあ第一の流玉だけですけど、なんか構成が緩和だいぶされるみたいで、
うん、天井が30から3になるっていうね。
はい、
10分の1になるということで、
はい、
うん、そこ超緩和だなと思いましたけどもね。
そうです、
うん、
まあ、それなんかクローバーの鍵の購入とか、
はい、
すでにお持ちのクローバーの鍵を利用する場合は、
はい、
なんかご留意の上検討くださいって言ってるので、まあ、その関係で早く、
うんうんうん、
なと。
ああ確かにね、うん、ちょっとね、分かんないでいたらね、こう課金をしなきゃいけないってことになりますからね。
そうですね。
うん。まあ、しかし、あれですね、はい、この緩和エナジーの最大値をね、はい、30から3になるということで、はい、これ超緩和だなと思いましたね。
そうですね。
うん。緩和自体は賛成ですけど、まあ、いいとこ10とか。
はい。
ね、そんぐらいでもいいような気もしたんですけども、
はい、
うん、
まあ、もうでもドラゴンガイアとかも、
うん、
すごい昔の何年前のボス、まあ、この辺はもうパパッと終わらせてって感じなんですかね。
うん、
まあ、まだその第三合成が、
うん、
第三世代の合成まで出てくると、
うん、
合成代の上にも時間を取らせるようなのはちょっとってとこなんですかね。
うん、まあ、あとはね、他の第一世代のアクセもついでも下げちゃえばいいんじゃないっていう感じで思ったりもするんですけどね。
そうですね、
ね、ウェルカムの、ね、まあ、キャンペーンやるぐらいですから、
はい、うん、はい、まあ、でもどうせまたあれですね、バトルチョーカーとかのというか中世ですか、
はい、
上位とか、
うん、
出てきそうですね。
うん、まあ、そういうことなんでしょうね。
要は、はい。
うん。
まあ、金炉座の上位が出てくるかどうか、ちょっと、だから金炉座が相当強いんで。
まあ、そうですね。もしかしたら結構後の方になるかもしれないですね。
はい。
うん。はい。まあ、多分コインボス出てくるのは多分12月とかだと思うんですよね。
はい、はい、はい、
うん、ということは、まあ、あと、まあ、2ヶ月ちょいぐらい、
はい、
2月ないかあるかないかぐらいの、ね、期間ということで、珍しくねコインボス出る期間が、
はい、
あの短いかな。
はい、
ね、それまではね半年ちょい先とかね、
はい、
そんな感じだったと思うんですけども、う
ん、はい、
なので福引き券ね、今回は、まあ、はい、私みたいにこうたくさんね、あ、一気たくさんで一気にこうバッとやった人はね、今な数枚しかないっていう人にはそんなちょっとたまんないかもしれないですね。12月の時点は
毎年今回なんか早いですもんね。
うん、
はい、
だ俺も多分12月溜まってても多分7000とかじゃないかな、はい、もしかすると。
そうですね、
うん、ってなればもしかしたら あの、はい、福引きの相、福引きじゃない、あのバザーの相場はちょっと変わってるかもしれないですね。
そうですね、まああれですね、何ですかね、今最新の惑星、
うん、
なんでしたっけ、
うん、
新なんだっけ、新限界の四諸行の惑星、
ああはい、
まあ、限界王、それ、はい、限界王ですね、首飾りでしたっけ、うん、まああれがまあなんかまあ微妙というか、
うん、
まあ、あのところどこで使うんだって感じなんで、
うん、まあ言ってますねみんな、
はい、ね、まあそれをなんまあそれをまあそれを引くよりもなんかもうこっちのアンドレアルの方、まあこれどう考えても強いので、
うんうん、うん、
の方で回してっていう人が、
うん、
温存って人も多いんじゃないですかね。
確かにね。まあね、次でそのアンドレアル出た時にはまあ、
はい、
ね、安くなってるでしょうしね。あの、
そうですね。
うん、なるほどですね。
まあとか言ってたらなんか限界用の首飾りが必須な音が出てくるのがドラクエです。点ですけどね。
まあまあね。うん、
はい。
あ、ちなみになんですけども、限界俺終わりました。
あ、早いですね。
え、あの理論値っていうか、あの、
はい、
HP 理論値と、
はい、
ああ、うん、耐性効果の耐性効果、うん、
はい、
特殊効果付きのあのやつと2種類、はい、メインで作って、でギャバン君があの1種類だけですか、特殊効果のその 25%25%、はい、25% の HP5% のやつ、はい、1種類やって終わりっていうような感じで、
はい
はい、まあ勝率はまあやっぱ結構高かったですけども、はい、まあ、たまに負ける感じもありましたけどもね。
はいはいはい、はい、うん、
ちょっとね、緑玉を出してちょっと募集していったよって言ってクリアという感じですね。
まあ、なんですね。
うんね、はい、
あ、
はい、
どうぞ。
うん、
まあ今回、あ、いいですかね。
どうぞどうぞ。
あのなんか今回ボスアンドレアルだったんですけど、
はい、
まあなんかそのアンドレアルはなんかドラクエ4のなんか、
うん、
ラスボスのなんか四天王みたいな感じで出てきたボスじゃ、
はい、うんうん、
まあだからなんか、
うん、
その新コインボス次、まあアンドレアル以降はなんか、
うん、
この辺りから出てくるんじゃないかなと、
まあ、流れが出てくるんじゃないかなと、はい、
そうですね、まあ、ヘルバトラーはもうすでになんか普通のボスで出てきてますけど、
うん、
なんか例えば、まあ、エビルプリーストと、
うん、
あれあと一匹なんでしたっけ、あ、ギガデーモン、はい、ギガデーモンも普通のボスで出てきてるか、
うんうん、
ですからまあなんかあれかエビルプリーストとか出てきそう、出てきた、うん、でなんか次になんか4人が全員4人で襲いかかってくるボスが出てくるんじゃないかなと思いました、
うん、まあちょっとそういうビジョンがねちょっと出てきちゃいますよね、うん、
はい、
ね、まあ、まあねちょっと当たる可能性結構ありそうな気がしますけどもね、
うん、はい、
まあそこはちょっと待ちましょう、
はい、
うん、はい、それから最後ですね、プレゼントの呪文が、ご案内されておりますね、
はい、はい、
ゲームの祭典、ゲームはカタカナの祭典はひらがなですね、
はい、
はい、福引き券30枚ということですね、うん、はい、
はい、
なのでお忘れないよう、ね、ゲット しましょう、
はい、
はい、じゃあじゃあじゃあね、ということで、DQ10TV のバージョン6の情報でした。
はい
はい、それではお便りです。
はい、
はい、今回は、ちょっと私先導で手動でいきますけども、はい、まず、私がちょっとつけさせていただきました。
はい、
はい、番組始めて6年目でとうとうこの日がということで、
はい、
シーサーブログのねちょっと写真をつけさせていただきまして、
はい、
うん、これどういうことかっていうね、ちょっと話なんですけど、
はい、
まあ、他の番組さんもそうなんですけど、多分、はい、多分そうだ そうなんですけど、あのうちの番組って、番組のこの音声って、
はい、
シーサーブログっていうブログに、
はい、
でやってるんですよ。シーサーブログっていうブログにちょっと音声つけて、で、はい、そのシーサーブログとポッドキャストっていうアプリをこう紐付けさせてやってるんですね、
はい、
うん、でこのシーサーブログに載せれる音、あ、ごめんなさい、シーサーブログに載せられる、うん、と画像とか、あれちょっとごめんなさい、この音が、はい、シーサーブログに載せられる画像とか音声の、あの、はい、限界量が5ギガなんですよ。
はあ
はあ、うん、5ギガまでこうトータルですよ、今までの総量、
はい、
うん、5ギガ載せれるんですけど、その5ギガに達したんですよね。
はあ、
つまりもう載せれなくなったんですよ。
はい、
うん、で、
はい、
どうすればいいかっていうの方法の一つで、こうプレミアムプランっていうね、プランに加入することによって、
はい、
まあお金かかるんですけど、
はい、
うん、それによってその5ギガっていうのをもう無制限で載せれるようになったということで、
無制限なんですか。
そう、
すごい。
ということは、
はい、
あのね、今まで、うんとね、この1回に載せれるやつが、うんと、はい、25メガまであったんですね、
はい、はいはい、
うん、ちなみに、でそれももう何メガ分まで載せれる、載せれるんですよ。
ああ、もっと増やせるわけですか。
そう、つまり、25メガっていうのは大体ですけど1時間20分ぐらいなんです。
はい、
うん、でたまにほら2時間収録とかあるでしょ、
はい、
2時間半とか、そういう時は前後編とかに分かれてあったんだけど、
はい、
ファーストビート、セカンドビートとかってやってたんだけど、
はいはい、
うん、分ける必要がなくなったんですよ、これによって。
おお、すごい、
うん、っていうちょっと節目を迎えたっていうね。
なるほど、
はい、若干ちょっと感慨深く、ま、
はい、
もう一回ちょっと思いをしたんですけどね、個人的にね。
そのなんかあれ、制限プレミアムプランとかっていくらなんですか。うん、
ね、年間で、年間のあれで払ったんだけども、だいたい4000円です、
はい、はあはあ、
うん、
なるほど、
うん、あの大丈夫です、あの請求はしませんから大丈夫ですよ
はい、
はい、
いやいや
私の番組なんでね、私が全然
いやいや
はい、はい、ということでね、
はい、
ちょっと私からのコメントでした。はい、
なるほど、すごいです。はい、はい、
次、ナノさんコメントいただいてますね。何かあったんですか。
はい、はい、あのドラクエと寿司三昧のコラボのメニュー、
うん、
まあ寿司三昧行ってきましたね。はい、それでメニュー頼んできました、
う
ん、
はい、
はい、
ということで、あ、
はい、
いや、ね、近くに あるの。
ありますね。
おお、
まあ、これ私読みで読めばいいですか。
いや、もう読んだもんでしょ、これ、
う
ん、
そうです
ね、
はい、はい、近くにありました。近くというか、まあ隣の駅にありますね。
さすが都内っていう感じですけども、うん、これが、
はい、
まあ、ちょっとね、説明しますと、うん、はい、第6回フィッシングコンテストコラボ記念ということで、タイと人気の握りセットっていうのがね、
はい、
お椀付きということで、うん、やってますね。で、ゲーム内にてお寿司スライム棒とメタル迷宮ペア招待券3枚がもらえるアイテムコード付き、詳しくは画面見てねということでね、はい、案内来てますね。
はい、
うん、実施期間が9月29日から10月17日ということですけども、2000円チョイスしたんですね、はい、
そうですね。
お
ー、まあでも結構内容的にはなんかマグロの中トロとか、
うん、
大トロが入って、中トロと大トロがあって、あと、うん、タイが3種も入ってるんで、うん、まあちょっと豪華です。
うん、でね、堀井さんリクエストのトロタクの裏巻きとね、
はい、
入ってますね。
そうですね、
うん、
美味しい。
うん、まあちょっと ょっと高いよね。
まあそうですね、まあ利用的に考えたら、うん、でも寿司三昧自体なんか言われたんですけど、
うんうん
うん、なんか1000円以下のランチとか結構いったんで、うん、その中でまあ2000円はまあちょっとしますけど、まあでもあれですね、何ですか、そのなトロとか入ってんだったらそんなもんじゃないですかねってとこですかね。
ああ、そっか。うん、いやこっちもね、行くってのは仙台まで行かなくちゃいけなくてね、
はい、
2時間半 かけていくのもなっていうね感じではあるんですけども、
なんかあれないんですかね、まあ、ついでに仙台か東京に、まあ、もしくは大阪とか
に何だい
行く用事がないんですか、
ね、ないよまあそれこそ、ね、東京ゲームショーとかがさ、はい、普通に東京で、ね、はい、開催っつうんであれば多分間違いなく行ってたと思うんだけど、
はい、
あの寿司三昧にね、
はい、
うん、行ったと思うんだけどもね、うん、
うん、
まあちょっとこのアイテムコードの恩恵は本当ちょっと羨ましいなと思いますけどもね。
そうですね、
うん、ね、ここ数日ね行きましたっていうツイートたくさん見かけますけどもね、ちょっと羨ましい限りでございます、はい、
そうですね、なんかまあ今回もなんか、まあ、なんかこれ頼むとなんかドラクエ1丁入りましたみたいに、
うん、
ああいうんですけど、
うんうん
う
ん、
でこういう声というか、
うん、
ドラクエ入りましたっていう、まあ、店員さんの声が結構何件か来て、うん、聞こえてきましたね。
そっか、まあそれ、まあなんかいい雰囲気ですよね。
はい。
ね、
うん、まあなんかドラクエ10ユーザーなのかそうじゃないのかわかんないですけど、まあドラクエ10、
うん、
なんか結構いるんだなって身近に。
ああ、まあまあ、あ、確かに。
はい。
うん、
っていう感はありますね。
うん、
その声を聞くと。
そっかそっか、確かにね。うん、
はい。
続きましてトヘロスさんからいただいておりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
277回、2021秋の福引き新コインボス会拝聴。負けたらあっかん、負けたらあっかん、次回のウォーウォーの CM 決まりましたね、楽しみにしてますということでね、うん、あのトヘロスさんごめんなさい、俺あなんで このフレーズなんだろうってちょっとごめんなさい、ちょっと分かんなかったです、ごめんなさい。あ、ネタ自体は分かりますよ、ネタ自体は、はい、元ネタ自体は分かりますけどもね、うん、
うん、
雨ですよね確かね。
そうです、舐めたらあかんですよ、
うん、あります
ね、なんですね、はい
はい。ただね、こうさっきねちょっとコインボスね、次のコインボスの案内したんでね、次は、はい、2021冬の陣ということでね、
はい、
うん、ちょっと今回、次回ちょっと枚数少ないかもしれないですけどもね、ちょっと結果をお楽しみにしていただければなとね、ちょっと思いますけどね、
はい、
うん、はい。ちなみにトヘロさん今どうなんですかね、アクセの限界音のね、
うん、
アクセのちょっと状況どうなっていらっしゃいますでしょうか、ちょっと教えていただければなと思います。はい、
はい。
お便りは以上ですね。
はい、
はい、番組では引き続きお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ、漢字魚魚と書きましてハッシュタグウォウォでお待ちしてますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでエンディングなんですけども、
はい、
まあ、そろそろね、レギュラーメンバー揃いたいなっていうね部分ではあるんですけども、うん、ちょっと近々予定してるやつがですね、ちょっとゲストさんをお招きする予定関係のやつで、はい、そういうのもあってですね、ちょっとレギュラーメンバー揃うっていうのはもうちょい先になりそうな感じにちょっとなっちゃうかなというような状況ではあるんですけども、
はい、
あの秋祭りのところをねちょっと、
はい、
ある意味山なので、
はい、
うん、その時ちょっと揃いたいですね。
そうですね、うん、そういえば秋祭りなんか一応応募しましたよ。
ああ、結果は？
あ、いや、まだ出てないです。あ、10月3日まで、つまり今日か。
今日か、
今日まで、まあ、今日10月3日収録なんですけど、うん、はい、うん、今日までが、
うん、
何時までかちょっと忘れましたけど、
うん、
おさあ観覧応募の期限ですね。
ああ、そっか。
まあ、一人、なんか、一人、まあ、一枚というか、
うん、
ペアでちょっと当たるかはちょっとわかんないですけど、まあ、一応自分の、
うん、
まあ、ツッと、応募しましたけど、
うん、
はい。
何、当たったら一人で行くの？
どうなんですかね。まあ、二人当たれば二人で行きますけど、片方だけ当たったらどうするのかなってとこですね。
いや、行ってくれやでしょ。
はい、
なるほどね。
はい、
あ、いつ分かるんだろうこれ。
どうでしたかね。
まあ、まあ、締め切りは今日の23時59分までですね。
はい、結果発表はいつって書いてないですね。
まあちょっとナモさんの参加を、まあ、番組参加の方は、まあ、そこ次第っていう部分はありますね。
はい。
ね。はい。まあそれがね、10月23日ということで、
はい。
まあ、20日後ということですね。
そうですね。
うん。はい。まあその時にね、バージョン6の全容がね、明らかになれる、なるかなとちょっと思いますので、ちょっとぜひね、
はい、
楽しみにして、待ってみましょう。
はい。
ね。はい。ということで、今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
はい、ここでボーナストラックです。前々回、リンマーさんと収録したんですが、音声不良により没になりまして、ただオープニング部分だけがね、無事だったので、そこの部分だけね、ちょっと載せたいなと思いますので、ぜひお聞きください。では、どうぞ。はい、じゃあ録音入りました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。蒸し野菜にちょっとハマりかけてます。軍曹です。
パン巡りにハマってます。リンマオです。
はい、どうもこんばんは。
どうもこんばんは。
ご無沙汰してますね。
久しぶりですね。
1ヶ月ぶりぐらいか。そこまでいかないかな。まあそんぐらい近いね。
多分3週間ぶりぐらい。
大体そうでしたね。
うん。
うん。
うん、
今、ごめんなさい。若干ね、音が飛んだんで、私でちょっと補足しますけども、パン巡りを始められたということで。
そうそう、パン屋さんを、うん、いろんなパン屋さんでパンを買うのが最近の私の趣味なんですけども。
うん、その心は
ですね、ですね、私、家から近くのところにお気に入りのパン屋さんがあってですね、
うん、
毎週末土曜日大の大冒険が始まる前に、
うん、
そのパン屋さんに行ってパンを買ってパンと牛乳を食べながら見るのがもう毎週末の楽しみだったんですよ、
うん、ということは、
うん、なんですけど
家から近いってことかな。
ことはそうです、そうです、そうです。
家に近いところにあると。あ、はいはいはい。それいいっすよね。
だったんですけど。
ポイントですよね。
ん、
うん。
なんですけど、そのパン屋さんが、ちょっと最近、ちょっと原因はわかんないんですけど、ちょっと、しばらくお休みしますっていう張り紙があって、
うん、
で、いつ開く、再開するかもわからないですっていうことだったんで、すっごい、しょぼくれたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、これを機に、なんか、ちょっと浮気をしてるようで、なんか、申し訳ないんですけど、なんか、これを機に、ちょっと他のパン屋さんも行ってみようかなと思って。
うん、まあ、浮気じゃなくて、まあ、新規開拓ということでね。
そうそうそう。もう、この際、ちょっと新しいとこも行ってみようかなと思って。
はいはいはい。
毎週末、パン屋さん、毎回違うパン屋さんに行くようにしたんですよ。
おうおうおう。
もうどんだけ遠かろうが、まあ電車で行くか歩いて行くかするんですけど、だいたい歩いて行ける範囲のところだけど、
うんうん、
もうなんかだんだんそれがなんだろう、まあ、楽しくなってっていうか、ね、いつもまあ好きなパン屋さんに行ってパンを買うのも好きだったんですけど、
うん、
なんかいろんなところに行くといろんな発見あるんですよね、
うんうんうん、
まあ、そのパン屋さんの特徴だったりとか、
うん、
なんか、まあ、味とかはもちろんそうなんですけど、なんか、まあ、見た目だったり、まあ、値段もそうだし、なんか口に入れた時のなんか風味とか、
うん、
こうは食べた時の食感、こうサクサクパリパリ、
うん、
ちょっと固めかなとか、
うんうんうんうん、
すごい楽しいですよ。
ああ、
いう話した。いやもうね、パン屋さんいいですよ。もう私パン屋さん大好きです。
ほう、あの、まあ、気持ちはわかるんです。
うん、
で、あのパン屋さんのね、やっぱ目玉っていうかさ、
うん、
こう行きがあるところって、あの焼き上がりの時間帯を狙うのが一番のこう攻めどころじゃないですか。
はいはいはいはい、
出来たてに勝るものはないじゃないですか。
そうそう、
寝かせて美味しいパンもしかしたらあるかもしれないけども、ね、やっぱ出来たてが一番ですから。
うん、本当にそう思う。あのね、
うん、
あの私のお気に入りのパン屋さんも、
はい、
あの焼きたてが常に並んでるんですよ。
だから焼きたての時に狙ってんじゃなくて、
でなもう行く時間によって毎回パンが違うんです。
あ、はいはいはいはい。
もう朝はこれが並んでる、昼はこれが並んでるみたいな感じで。
ああ
、たてしか置いてないんです。
ああ、
もう、まあ、焼きたて売り切れちゃうぐらいの量しかも作ってない、まあ、小さいパン屋さんなんでっていうのもある。
うん、
うん、
じゃあ逆に言うとちょっと時間経って何割引きで値引きして売りますよっていうのはないぐらいってことだよね。
ないない
ね、うん、あ、なんかあれだね、ライブ感があるパン屋だよね。
いやいや、でもいや本当にライブ感ありますよ。
す、ね、
だって、
うん、
いつももうなんとなくもうリサーチ済みで何時ぐらいになったらこういうパンが出てくるっていうのはもう覚えてるんですけど、
うんうんうんうん、
あのちょっとフライングしちゃった時とか、
うん、
あまだないですかって聞いたら、あ予約されますかみたいなとか。
ああ、何あのツイッターとかで情報とかも流れてくるのかな。
ないない、
そういうのはない
な、なんか、
うん、
全然ないです。
ああ、なるほどね。
うん、
あのね、
で、
はいはい、どうぞ。
うん、あ、いや、お気に入りのパン屋さんを探してこう毎回時間を変えていくとまた違った商品が並んでたりするかもしれないんで、
うん、
まあ、みんなも見たらいいですよっていう、
うんうんうん、うん、
おすすめです。
まあ、パン屋さんはね、あの まあ、どこにでもありますからね。こうスーパーでもね、ベーカリーコーナーっていう感じでね、うん、作ってるところもありますしね。
うん、
ね、あのね、俺も、
うん、
地元のパン、まあ、たまたま行ったんだけども、その時に出来たてがあってそれ試食しますかって食べて、
うん、
感動して泣きそうになったっつうのがあったね。なんだこの感動。だからリマさんが言う気持ちもすごくわかりますよ。
いや、でもね、そう、焼き、うん、でしょ、
わかるわかるよ、うん、
うん、焼きたていいよね。もうなんか袋に入れないでって思うよね。
それは袋に帰って入れて持って帰って食いたいわ、それは。
いや、そうだけど、ほら、袋に入れちゃってさ、こう閉めちゃったらしなしなっちゃうじゃん。
だってすぐ食べるでしょ、いいじゃん。
え、うん、いや、うん、そう。いや、うん、いいやけど、もうなんか、
うん、
もう、お金払ってすぐ食べたい。
あ、そうか。あー、ちなみに私はね、今は持ってないですけど、ベーカリーの機械を持ってますよ。うん、持ってましたよ。で、家でパン作って食べたっていうのもありますね。
ベーカリー。
うん。
うん、
ベーカリーのやつはね、7000ぐらいで買えますからね、確か。
あ、そんな安いんだ、今。
うん。だから、前の日に作って、で、一晩かけて、タイマーでやって、
うん、うんうん。
で、朝食べるみたいな。 つの
あれでしょ、あのこう、
うん、
食パン一斤焼いて、あの下に羽の跡のある穴があるんでしょ。
そうそうそうそうそう、うん、
分かる分かる、
うん、だから それでやってね、楽しんでたりしてましたからね、こう、まあ、気持ちはすごく分かりますし、あとあなた、あのフライヤー買ったでしょ、ツイッターに
買いました。
うん、
うん、
で揚げ物するんだったらさ、あの、うん、パン粉作ったら、
パン粉
はそのパン買って、
パン粉
作って、うん、パン粉作って、パン粉に自分でパン粉にして、うん、でそれで、あ、なんか揚げたろって思ったけどね、うん、今ね、
まあ考えます。もう私ね、いやフライヤー買ったけど、今日まで揚げてきた揚げ物ほぼ冷凍のやつです。あの業務スーパーに売ってるやつ。
あ、はいはいはい、
一回なんかとんかつ、
うんうんうん、
ヒレカツ肉買ってきて自分でやりますと、
うん、
手間ですね。
でしょうね。
うん。
でしょうね。あ、なるほどね。の結構あれですね、食が豊かですね。
うん、楽しんでる。うん、フライヤーいいですよ。なんかこう意外とちっちゃいから、
うん、
使いやすいし、
うんうんうん、ねえ、もう食が豊かで食が進むということは結構ね、その分歩かなきゃいけないということで、
歩かないといけないということで、
ことで今日につながるわけですね。さすが、さすがリンマンさん、分かってきましたね、だんだんね。ということで、
ね、全然考えてない
。あれ、計算して言ったんじゃないのそれ。
違う。
違うの？ああ、そう。ということでね、
ま
あ、
そういうことに、
はい、今回はドラクエウォークにね、ついて、語りたいなと思います。今回ね、2周年迎えましたんでね。うん。ちょっと2周年記念は何なのっていう。